江東区声の広報令和2年3月11日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話 3647-2299 ホームページ www.city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、新たな長期計画がスタート。歴史的な年を江東区発展の礎に、山崎区長が所信を表明。2、第2期教育推進プラン江東、計画策定点検評価委員を募集。3、高齢者に補聴器を現物支給。支給後は調整等にも対応。4、ご存知ですか？ハサップ。食の安全はこうして守られる。最終回、ハサップと食中毒の予防。焼き鳥屋はどうする？5、ウミネコ被害の防止対策を。繁殖期を前に防除網などの設置を。6、4月1日水曜から放置禁止区域見直し。放置自転車は即時撤去。7、大地震災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。8、世界結核デー3月24日。結核は過去の病気ではありません。9、エコックル高等環境学習プログラム4月、春の訪れを感じよう。10、河川大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。11、令和元年度河川水質調査結果。河川海域の水質は良好。12、文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学ぼう。受講生募集。13、江東若者女性仕事センター。4月度セミナー参加者募集。14、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter。15、臨時窓口。3月20日金曜祝日9時から16時区役所本庁舎豊洲特別出張所小松橋出張所南砂出張所の一部窓口で実施日曜窓口3月29日日曜9時から16時区役所本庁舎と豊洲特別出張所の一部窓口で実施16、1年生になったら10、いよいよ来月から小学生。17、森下文化センター、空調設備工事のため、施設貸し出しを休止。第2レクホール、10月1日木曜から12月下旬予定。18、お知らせ。19、講座催し物。20、保険。21、休館休止。22、その他、23、みんなの広場、24、2020、バレーボール、有明アリーナテストマッチ、東京チャレンジカップ、4月21日火曜から26日日曜、平日4日間、合計200組400人を無料招待。25、第4回、熱い町高等動画アワード、入賞作品決定。26、2020、花と緑のおもてなしガーデニング講座。2020年を花と緑で盛り上げよう。27、江東区観光キャラクター、ことみちゃん。新商品販売。28、知って得する、東京2020オリンピック・パラリンピック。以上、目次です。 江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、新たな長期計画がスタート。歴史的な都市を江東区発展の礎に、山崎区長が所信を表明。令和2年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月30日月曜までの41日間で、令和2年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。令和2年度予算編成の大綱。日本経済は雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されていますが、通商問題や海外経済の影響、消費税引上げ後の消費者マインドの動向など、先行きを楽観視できる状況にはありません。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和2年度予算は、消費税増収分を活用した社会保障の充実、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後を見据えた経済政策の着実な実行、新経済財政再生計画のもと、歳出改革の取り組みの継続により、経済再生と財政健全化を両立する予算として編成され、一般会計総額は前年度比 1.2% 増の102兆6580億円で、過去最大の予算規模となっています。また、都の令和2年度当初予算は、東京2020大会を確実に成功させるとともに、成長と成熟が両立した輝ける未来の東京を作る予算として編成され、一般会計総額は前年度比 1.4% 減の7兆3540億円で、過去最大となった昨年度に次ぐ予算規模となっています。次なるステージへ。みんながつながる飛躍予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は納税義務者数の増加や所得環境の改善により、542億9900万円、前年度比 3.0% の増。特別区交付金は、法人住民税、法人税割のさらなる国税化の影響により、交付金総額で、前年度比 10.2% 減の549億9900万円としています。今後もふるさと納税による減収や地方法人課税の見直しの影響など、中長期的には先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした中、令和2年度予算は新長期計画初年度を迎えるにあたり、防災備蓄用ラジオの全戸配布や、災害時に拠点避難所となる区立小中学校等の停電対策といった災害対策をはじめ、様々な施策を積極的に打ち出すほか、東京2020大会の確実な成功に向けて、高等スポーツキャラバンや聖火リレーでのセレモニー実施など、区一丸となって取り組む次なるステージへ、みんながつながる飛躍予算として編成いたしました。一般会計は待機児童対策や防災対策などにより2132億9800万円、前年度比 3.8% の増となっています。予算編成にあたっては持続可能で強固な財政基盤を構築するため、現行事業の必要性とその効果、コストの妥当性と高年度負担について、 行政評価結果を踏まえた事業の総点検等を実施しました。また、区民税等の収納対策、使用料の改定、民間委託の拡大など、行財政改革にも着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。地下鉄8号線の延伸については、昨年3月が東京都による事業スキーム構築の約束期日でした。また、昨年10月には、私と小池都知事との会談で、知事は、国とメトロとの調整を現在都として進めている。延伸の早期実現に向け、私自身全力で取り組みたいと表明したものの、東京都は未だ事業スキームを示していません。東京都が長年の本区との関係を損なうことなく、確実に約束を果たすよう、区の重要課題として強い意志を示し、一日も早い実現に向け全力で取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、水災環境都市づくり。江東区を特徴づける豊かな河川や運河、縦横に位置する親水公園などを効果的に活用し、様々な取り組みを連動させることで、水災都市における賑わいや潤いのある生活を実現するとともに、温暖化対策など、環境負荷の少ない町の形成、実現に向けた取り組みを効果的かつ継続的に推進していきます。2、未来をつくる子どもを育む町づくり。未来を担う子どもたちが、健やかに成長できる社会の実現に向け、妊娠・出産期の支援体制から、就学前の教育・保育環境の充実や保護者のサポート、学校教育の充実、子どもたちの居場所づくりなど、切れ目のない子ども・保護者への支援を行っていきます。3、地域の活力を生み出すまちづくり。地域コミュニティの希薄化や高齢化、次世代の担い手不足などにより、従来地域コミュニティが支えてきた町会・自治会活動や区内産業、防犯・防災など多様な分野に影響を及ぼしています。また、商店街や中小企業においては、人材確保や事業継承などの経営課題を抱えています。これらに対応するため、多様な世代・事業者を巻き込み、スポーツや観光・芸術・文化活動の振興など、様々な取り組みと連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。4、高齢者など誰もが支え合う社会づくり。高齢化や核家族化の振興などにより、支え合いの基盤が弱くなっている中で、困難を抱えた場合でも、区民一人一人が互いに支え合い、誰もが孤立せず、安心してその人らしい生活を送ることができる地域共生社会の構築が必要です。また、疾病の予防等による健康づくりだけでなく、高齢者が生き生きと生活し、人、地域を支える側に回り、活躍できる環境づくりにも取り組み、誰もが安心して暮らせる地域福祉を推進していきます。5、防災都市高騰戦略。30年以内に 70% 程度の確率で発生すると予測される首都直下地震や、近年強さを増す台風等の風水害への対応を確実に進めるため、区民の生命安全を守る基礎自治体として、防災対策を一層推進していきます。6、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承。本年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されます。本区はこれまで、江東区オリンピック・パラリンピック開催準備プランに基づき、機運の醸成や競技会場周辺のインフラ整備など、 様々な取り組みを積極的に進めてきました。東京2020大会の中心地となる本区にとっては、大会を成功へと導く施策を力強く推進するとともに、大会開催によって生み出される成果を一過性のものとせず、区民の健康寿命の延伸や子どもたちの体力向上などをレガシーとして未来につないでいくことが重要であり、東京都をはじめとした関係機関と連携して、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承に取り組んでいきます。7. 臨海部のまちづくり。本区の臨海部は、豊洲や有明、青海など大規模な開発が計画的に進められています。大型マンション建設をはじめ、豊洲市場の開業や東京国際クルーズターミナルの開業、東京2020大会の開催、また今定例会に新町名海の森を提案予定である中央防波堤埋め立て地の帰属決定など、本区の行政運営に大きな影響を与える変化が続いています。広大な水辺や緑、スポーツ、観光等を通じ、ベイエリアの魅力を最大限に生かしたまちづくりを行うとともに、東京2020大会後の開発動向や人口動態、区民ニーズを踏まえながら、持続可能なまちづくりに向けて必要な公共施設の整備も検討していきます。令和2年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい町、緑豊かな町並みを創出。今年度改定する江東区緑の基本計画に基づき、新たな取り組みとして駅前広場などへのシンボルツリーや花壇の設置をはじめ、公園や散歩道に地域特性を生かした樹種を植栽していくなど、公共施設の緑化を着実に推進するとともに、区民・事業者との協働により、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指します。また、仮称、大島九丁目公園整備事業では、基本計画の策定に着手します。温暖化対策の推進。温暖化対策事業では、引き続き地球温暖化防止設備の導入助成を進め、なお一層の地球温暖化防止に努めます。未来を担う子どもを育む町、待機児童解消に向けた保育所整備と多様な保育子育て支援施策の充実。今年度策定する子ども・子育てに関する総合的な計画である江東区子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て応援の町江東を目指し、子育て支援に積極的に取り組んでいきます。待機児童の解消に向けては、地域別に保育需要を見込み、公有地を活用した認可保育所整備などを行い、約600人の認可定員増につなげます。在宅子育て家庭への支援では、子どもの健やかな成長を総合的に支援するため、本年4月に有明子ども家庭支援センターを開設するほか、令和4年度の開設に向けて、住吉地区及び亀戸地区においても、子ども家庭支援センターの整備を進めていきます。区立幼稚園では保護者の需要に対応し、本年4月から南陽幼稚園、豊洲幼稚園で3歳児保育及び預かり保育を開始します。また、増加する児童虐待への対策の一つとして、子ども・家庭総合支援拠点を設置し、体制・対応力の強化を図ります。学校 ICT 環境の拡充。小学校の全普通教室に電子黒板を設置するとともに、タブレット端末の倍増、無線 LAN 環境の整備など、学校の ICT 環境のさらなる拡充を図っていきます。安全で安心な居場所づくり。キッズクラブ事業においては、 会所時間の延長や入退室管理システムを導入するなど、事業の質的向上と効果的・効率的な仕組みづくりに取り組んでいきます。花で子どもたちがおもてなし。東京2020大会では、区立幼稚園・小中学校等で育てた花を会場付近に設置し、本区を訪れる観戦客等へ子どもたちによるおもてなしを行います。区民の力で築く元気に輝く街。中小企業支援の充実。中小企業支援では、区内産業、商店街等の現況を把握し、ニーズを踏まえたより効果的な施策展開が可能となるよう、産業実態調査を実施します。また、高等ブランド推進事業においては、本区のものづくりの素晴らしさを国内外に広く PR するため、新たに都心商業施設で展示販売を行います。商業振興では、地域の見守り活動や交通マナー向上活動などを行う商店街への支援を行い、地域に根ざした商店街の振興を図っていきます。観光推進体制の強化、文化振興。観光施策では、観光協会を一本化し、区の観光推進体制の強化を図るほか、オリンピック・パラリンピック開催期間中、豊洲に観光案内所を開設し、区の魅力を発信します。芸術・文化振興では、区独自の文化プログラムをより一層推進するとともに、第33回奥の細道サミットを江東区で開催します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。区独自家庭料理検定を実施。食育推進事業では、児童・生徒が食に関する基礎的な知識と選択力を身につけることを目的に、区独自の家庭料理検定を実施します。予防接種事業の充実。予防接種事業では、新たにロタウイルスワクチンの定期接種を開始します。高齢者施策、障害者施策の充実。高齢者施策では、住吉一丁目の児童会館跡地及び深川二丁目で、特別養護老人ホームの移転整備を進めます。障害者施策では、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例を制定し、コミュニケーションボードの作成や、窓口等にヒアリングループを設置するほか、高等ハートフルアート展の地域展覧会と、現代美術館での総合展覧会の開催などにより、障害への理解を促進する取り組みを進めていきます。障害者入所施設の整備については、運営事業者を決定し、設計に着手しています。地域福祉計画の策定、人材確保。地域共生社会の実現に向け、地域住民や地域の様々な団体等が互いに支え合い、行政内部の各部署、地域社会、行政と地域がそれぞれつながりを作ることで、包括的な対応ができるように、地域福祉計画を策定します。介護人材確保策については、資格取得支援の強化や外国人介護従事者向けの日本語教室等を新たに実施します。住みよさを実感できる世界に誇れる街。計画的な街づくり。都市計画マスタープランについては、今後、公募区民参加によるワークショップなどを経て、令和2年度末の策定を予定しています。住宅施策については、老朽化する区営住宅5団地において、計画的に建て替え、集約事業を進めていきます。防災対策の強化。防災対策では、首都直下地震への備えや、台風15号及び19号への対応を踏まえ、 避難所機能の強化の一環として、学校体育館への外部電源節電板の設置を行っていきます。また、災害時の情報伝達を強化するため、防災備蓄用ラジオを全個配布するほか、防災マップアプリと高等安全安心メールとの自動連携など、災害時に誰もが確実に情報を得られる環境を整備します。水防対策では、区民の水害に対する意識を高めるため、新たに作成した水害啓発冊子を、洪水及び高潮ハザードマップとともに全個配布します。木造住宅密集地域への対策については、北砂3、4、5丁目地区において、防災生活道路を拡幅整備するとともに、地区内で取得した土地を児童遊園等に整備するなど、災害に強い町を目指します。長期計画の実現に向けて、長期計画の着実な推進。行財政運営にあたっては、新たな江東区行財政改革計画を着実に推進するとともに、外部評価を活用した事務事業の見直しや、新たな施策の創出、ICT 活用による事務作業の効率化などを通じ、長期計画の着実な推進を図っていきます。誰もが生き生きと暮らせる江東区づくり。本年は世界最高のスポーツ、そして平和の祭典である東京2020大会が開催されます。多くの競技会場を有する本区にとって、まさに歴史的な年となります。これまでの準備期間も含め、大会開催を通じて得られる経験は、文化・観光をはじめ、福祉や産業振興、スポーツ・健康、教育・交通、まちづくりなど、あらゆる施策分野にわたる、かけがえのない貴重な財産であり、必ずや区政発展のための礎になるものと確信しています。令和2年度は新たな長期計画がスタートいたしますが、区政の課題に積極的に取り組み、区民の誰もが共に支え合い、安全・安心に生き生きと暮らせる江東区づくりに邁進し、区民の負託と信頼に応えていきます。2. 第2期教育推進プラン高等。計画策定、点検評価委員を募集。教育委員会では、区の教育振興基本計画である教育推進プラン高等、平成23年度から令和2年度の計画期間満了に伴い、令和2年度に次期計画を策定します。また、現行計画の令和元年度の取り組みに対する点検・評価を合わせて行います。次期計画の策定及び事業の点検・評価にあたり、区民の立場からご意見をいただくため、区民委員を募集します。対象・定員、18歳以上の区民の方2人、選考。任期、5月から令和3年3月。委員会は平日の日中または夜間2時間から3時間を6回程度予定。謝礼金1回5000円、税込み交通費込み。選考結果、4月中に応募者全員に通知。締め切り日、4月8日水曜、消印有効。申し込み、子どもの主体性を育む教育についてをテーマに意見を800字程度 A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383 区役所庶務課教育政策調整係へ郵送。電話 3647-8542、 ファクス 5690-6911。3. 高齢者に補聴器を現物支給。支給後は調整等にも対応。 支給の申請は月曜から金曜、会長日に受付。区では補聴器の現物支給を行っています。申請受付後、要件を満たす方へ補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断した場合に支給します。1人1回1台限り。原則自己負担はありません。対象、次のすべてを満たす方。区内にお住まいの65歳以上の在宅の方。障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方。区で定める所得以下の方。支給後は調整等にも対応。支給後は区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担の相談を行っています。日時、毎週金曜、会長日、午前10時から11時半、お盆年末年始は休み。いずれも、場所問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファクス3647-9466。
4、ご存知ですか？ハサップ。食の安全はこうして守られる。最終回、ハサップと食中毒の予防。焼き鳥屋はどうする？前回はハサップが安全な食品を作る方法であることを説明しました。では、ハサップを取り入れると食中毒をどのようにして防ぐことができるのでしょうか。焼き鳥屋を例に考えてみましょう。ハサップを取り入れないと。お店では鶏肉を調理人の勘や経験だけで焼いてお客に提供していたので、中心まで加熱できたかを確認していませんでした。そのため、中心まで十分に加熱されずに、肉についている食中毒を起こす細菌が生き残って、食中毒を起こすことがありました。食中毒の原因は、鶏肉の加熱不足だけではありません。例えば、鶏肉を切った後のまな板を水でさっと流しただけで消毒もせずに、サラダなどそのまま食べる食品をこのまな板で作ると、鶏肉についていた食中毒を起こす細菌がサラダにつき、食中毒を起こすことがあります。ハサップを取り入れると、お店では鶏肉を中心まで加熱するための調理方法を決めています。例えば、鶏もも肉であれば、一口大にする。表裏をそれぞれ丸分ずつ焼く。焼くときはタイマーで時間を管理する。という方法です。また、まな板を肉用と野菜サラダ用に使い分けたり、鶏肉を切った後のまな板を洗浄する方法を決めます。これらの方法を必ず守り、調理や洗浄を行った記録を残すことで、食中毒を起こしにくくなります。また、営業者が記録を確認することで、調理人が決めた方法通りに調理していたことを確認できます。このように、ハサップを取り入れると、営業者は食中毒からお店を守ることができ、お店の利用者は、安全な食品を食べることができるのです。問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファクス3615-7171。5、ウミネコ被害の防止対策を、繁殖期を前に防除網などの設置を、5月から7月下旬にかけて、ウミネコが緑化されたマンションの屋上に巣を作り、産卵、繁殖をして、周辺で鳴き声や糞の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律により、ウミネコの捕獲や卵を採取することは禁止されています。被害を防止するには、 繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の縁にテグス、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。また、巣が作られてしまった場合でも、産卵前であれば巣を撤去することが可能です。4月下旬から頻繁に屋上を点検して、巣が作られているかどうかを確認するとともに、ウミネコを寄せ付けないよう対策をお願いします。簡易的なウミネコ防除網の設置方法。1、園芸ポールを立て、紐、ワイヤーをかける。2、全体を網で覆い、紐、ワイヤーと網を結束バンド等で固定する。3、隙間からの侵入を防ぐため、置き石で網を固定する。屋上の縁にテグス、釣り糸を張るとより効果的です。問い合わせ先、環境保全課、環境美化係、電話3647-9373、ファクス5617-5737、東京都環境局自然環境部計画課、電話5388-3505、ファクス5388-1379。6、4月1日水曜から放置禁止区域見直し。放置自転車は即時撤去。国際展示場駅自転車駐車場及び有明駅自転車駐車場の開設に伴い、駅周辺を新たに放置禁止区域に指定します。また、区立亀戸駅前公園及び亀うさぎ児童遊園内の放置自転車の増加に伴い、亀戸駅の放置禁止区域を見直します。いずれも4月1日水曜から指定され、放置自転車の即時撤去を行います。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話3647-4789、ファクス3647-9287。7、大地震、災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。東日本大震災から9年目となります。同震災時には、都内で帰宅困難者の発生が大きな問題となりました。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして、道路や歩道が渋滞すると、警察、消防、自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助・救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震等で二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まることをお願いします。東京都では、帰宅困難者対策条例を規定し、一斉帰宅の抑制を呼びかけています。また、同条例では、都内の事業者等に、事故の従業者が一斉に帰宅しないように努めるよう定めています。都内事業者の方は、事業者防災計画や事業継続計画、BCP の策定と合わせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都による BCP 策定支援もあります。民間一時滞在施設にご協力を。区では、災害時に帰宅困難となった方を、一時滞在施設として受け入れてくれる事業者を募集しています。民間一時滞在施設には、帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助制度などがあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584、ファクス3647-8440。8、 世界結核デー、3月24日。結核は過去の病気ではありません。WHO、世界保健機関は3月24日を世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、江東区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰等の症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと、周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には、咳などの症状がなくても、職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は、必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。9、エコックル高等環境学習プログラム、4月、春の訪れを感じよう。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。ハーブ生活のすすめ、ハーブ苗の植え付けとハーブリース作り。4月4日土曜、10時から12時。エコックル高等の2階屋上ハーブ園で、ハーブの苗の植え付け方を学びます。ハーブを使って香りのリース作りも体験。費用500円。持ち物、筆記用具、エプロン、シャベル、軍手、マイカップ、手拭き用タオル、持ち帰り用の袋、リース土台のサイズは20センチメートル程度。16歳以上20人、申し込み順。小座布団作り、4月4日土曜、13時30分から16時。エコなリサイクル綿で布団作り。綿が布団になる楽しい体験。初心者の方大歓迎。キュートな一品できますよ。45センチメートル角。布団のお手入れ法もお教えします。お気軽にご参加ください。費用600円。持ち物、筆記用具、小ハサミ、三角巾、あれば物差し、必要に応じてマスク、持ち帰り用袋。16歳以上15人、申し込み順。手間いらずのベランダミニ菜園講座、食卓を彩る和ハーブを活用しましょう。4月11日土曜、13時30分から15時30分。和ハーブの種類や育て方、食卓を彩る活用法についてお話をします。手作りハーブ茶をいただきながら、お家でも簡単にできるハーブの楽しみ方について一緒に考えてみませんか？費用300円。持ち物、筆記用具、マイカップ。16歳以上25人、申し込み順。佐々木宏のワクワク生き物探検隊、単発参加。4月12日日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検したり、 お話を聞いて生き物の不思議や面白さを学びます。費用無料。持ち物、筆記用具、飲み物、帽子、雨具、タオル、虫除けスプレー、虫刺され薬。なお、長ズボン、運動靴で参加。年長児から小学生と保護者、15組30人、申し込み順。海の森からのメッセージ、海藻大芝作品作り。4月12日日曜、13時30分から15時30分。カラフルな海藻を使って、世界に一つだけの作品を作りましょう。海と私たちの暮らしとの関わりについてのお話も聞くことができます。費用、一人600円。持ち物、手拭き用タオル、筆記用具。小学生と保護者30人、申し込み順。保護者1人で小学生2人まで参加か。春の公園で自然と触れ合おう。4月18日土曜、9時30分から12時。仙台堀川公園で早春の花やオタマジャクシなど自然観察をします。春を探しに行きませんか？集合、区役所正面、母子像前。解散、豊住橋。費用、無料。持ち物、筆記用具、飲み物、帽子。なお、長袖、長ズボン、履き慣れた靴で参加。どなたでも30人、申し込み順。小学3年生以下は、要保護者同伴。土の中の落ち葉や虫の観察と、土で絵を描こう。4月25日土曜、13時から15時。近隣の土から落ち葉や昆虫などを観察し、生態系を支える土の役割について学ぼう。土の泥絵の具でお絵描きもします。費用、無料。持ち物、筆記用具、手拭きタオル、帽子、持ち帰り用袋、B4 程度。年長児から小学生15人、申し込み順。小学4年生以下は、要保護者同伴。幼児同伴か。以上です。なお、会場について特に記載のない講座は、エコクル高等が会場です。同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。詳細はお問い合わせいただくか、エコックル高等ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか、申し込み、3月15日日曜9時からエコックル高等に電話または窓口で、電話、3644-7130、ファックス3644-7135、ホームページ https://www.ekokuru-koto.jp/。 月曜は休館、祝日の場合は翌平日。10. 河川、大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。区では、環境中のダイオキシン類とベンゼンを定期的に調査して、汚染状況の把握に努めています。今年度の結果は次の通りでした。調査結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質及び低質、ヘドロ、中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質、低質ともに、すべての地点で環境基準に適合しました。なお、平均値は、水質が 0.17pg/L、環境基準は 1pg/L 以下、低質が 71ピコグラム TEQ パーグラム。環境基準は150ピコグラム TEQ パーグラム以下でした。ピコグラムパーリットル。水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラム。低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。TEQ。ダイオキシン類の量を最も毒性の高いダイオキシンに換算した値。大気中ベンゼン。自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度を夏季9月および冬季12月に調査しました。調査地点は京葉道路、晴海通り、三つ目通り沿いの3地点で、それぞれの地点で沿道および道路から約25メートル離れた荒廃地の2箇所を調査しました。各地点の夏季・冬季の平均値は 0.85 から 1.1 マイクログラムパー立方メートルの範囲の値でした。毎月の調査を要する環境基準との比較は参考となりますが、環境基準値3マイクログラムパー立方メートルよりも低い値でした。また、濃度は荒廃地よりも沿道の方が高くなる傾向、夏季よりも冬季の方が高くなる傾向が認められました。マイクログラムパー立方メートル。大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。ファクス5617-5737。11、令和元年度河川水質調査結果。河川海域の水質は良好。国は横実験川、大横川、小名木川などの河川や砂町運河、東雲運河などの海域があります。区では河川12地点と海域3地点の計15地点で年4回、4月、7月、10月、1月、水質調査を実施しています。調査結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。河川。河川における水の汚れの度合いを示す BOD、生物化学的酸素要求量の測定値は、全調査地点において、年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。海域。海域における水の汚れの度合いを示す COD、化学的酸素要求量の測定値は、全調査地点において、年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。なお、環境基準は、生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり、水域類型ごとに異なります。水がきれいな川を目指して。近年、河川の BOD と海域の COD の平均値は良好な状況で推移しています。これからもさらに川の水をきれいにするために、河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れなどは拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど、皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。ファクス5617-5737。12、文化財保護推進員講習会。江東区の歴史を一緒に学ぼう。受講生募集。江東区に長く住んでいるが、地元のことをよく知らない。引っ越してきたばかりなので、江東区のことを学びたい。区の歴史や身近な文化財に親しみたい。など、自分の住んでいる町についてもっと知りたいという方におすすめの講習会です。区の歴史や 身近にある文化財について学ぶ講義のほか、文化財巡りや有形文化財の計測・拓本採取など実践的な屋外実習も行います。区外の博物館での研修もあり、普段見ることのできない収蔵庫など博物館の裏側を見学できます。この機会に江東区の歴史と貴重な文化財を保護する仕組みを学んでみませんか？日時、内容、次の通り。全20回。講習日、講習内容の順に読みます。5月13日、水曜、開講式、江東区の歴史1。5月20日、水曜、27日、水曜、6月3日、水曜、7日日曜、江東区の歴史2-5。6月17日水曜、文化財の種類と保護。6月24日水曜、7月1日水曜、江東区の文化財1、2。9月9日水曜、12日土曜、有形文化財の調査1、2。9月16日水曜、27日日曜、博物館・資料館の利用1、2。10月7日水曜、有形文化財の調査3。10月14日水曜、21日水曜、31日土曜、江東区の文化財3-5。11月11日水曜、文化財講演会。11月18日水曜、25日水曜、資料の読み方1、2。12月9日水曜、終了式。以上です。原則水曜18時30分から20時30分、土曜日曜の場合は日中。場所、教育センター、東洋 2-3-6。 ただし、内容により会場は変更。対象、定員、全20回のうち8割以上受講可能な区内在住の方30人、抽選。費用、2000円、資料代。別途実費がかかります。締め切り日、3月23日、月曜必着。申し込み、往復はがきに、講座名、文化財講習会、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、応募動機を記入し、郵便番号、135-8383、区役所文化観光課、文化財係へ。なお、返信用にも、ご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9819、ファクス3647-8470。
13、高等若者女性仕事センター、4月度セミナー参加者募集。ワード、エクセルの基本操作は習得済みの方を対象とした職場で求められる PC スキル講座を開催します。仕事でも活用できる便利な機能を紹介します。作業効率を向上させたい方は、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。4月7日火曜、10時30分から12時30分、女性32人。女性のための再就職準備講座。ブランクやキャリアチェンジも怖くない。4月14日火曜、10時から12時。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座。実務ワード編。4月14日火曜、14時から16時。どなたでも10人。職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。4月21日火曜、 10時30分から12時30分、どなたでも32人。自分も相手も大切にするアサーティブな自己表現。4月23日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。4月24日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも32人。準備しておけば大丈夫、面接対策講座。なお、初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約か。職場で求められる PC スキル講座のみ、受付期間は3月21日土曜までで、高等区民の優先枠5割を設け抽選。当選者にのみ3月25日水曜までに電話連絡。実務・ワード編は簡単な表作成や図の挿入などができる方を対象としています。実務・エクセル編は簡単な表作成や四則演算ができる方を対象としています。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み3月16日月曜9時30分から電話またはファクスに、氏名、連絡先、受講希望テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5160、 ファクス3637-2351。 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 14. 江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。 Facebook、Twitter。区では、Facebook、Twitter の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業、イベントの様子などを紹介するほか、緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。Facebook 公式アカウント、江東区、@city.koto、Twitter 公式アカウント、江東区、@city_koto。 問い合わせ先、広報校長課広報係、電話3647-2299、ファクス5634-7538。15、臨時窓口、3月20日金曜祝日、9時から16時、区役所本庁舎、豊洲特別出張所、小松橋出張所、南砂出張所の一部窓口で実施。日曜窓口、3月29日日曜、9時から16時、区役所本庁舎と豊洲特別出張所の一部窓口で実施。住所移動の手続きや証明書発行等の臨時窓口、日曜窓口を実施します。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話3647-3162、ファクス3647-9206、豊洲特別出張所住民係、電話3531-6316、ファクス6228-2837。小松橋出張所、電話5606-5581。南砂出張所、電話3640-5355。 16、1年生になったら、10、いよいよ来月から小学生。思えば、生まれた時の身長の倍以上になり、抱っこするには重い体重になり、あっという間に幼児期からの卒業が近づいてきました。学童期といわれる小学生時代、心身ともに大きく変化する6年間がやってきます。これから少しずつ親離れが進み、親の務めも変化していくことでしょう。いよいよ小学生の親となる皆さんに、今回はとっておきの心得、子供への眼差しは3つの心持ちを理解してをお届けします。自由への心持ち。子供はだんだん自分の世界を持つようになります。自分で決めたことなら、長い時間の集中も効くし、失敗してもやり直して頑張ります。判断力は未熟とはいえ、感情は豊かになる時期。頭ごなしに、ああしなさい、こうしなさい、では通じません。子供は成長のプロセスで自力で思考し、行動する自由を欲していくのです。その尊い心持ちを潰さないように育てたいものですね。力への心持ち。強弱に個人差はありますが、一番になりたいとか、勝ちたい、うまくなりたいという心持ちは、良い意味の競争心であり、活動エネルギーです。他者と比較して、とやかく言うのは間違いのもとですが、信頼する親に、力を認めてもらいたい心持ちは、どの子もきっと密かに持つもの。上手に褒めて、力、自分の存在に自信を育みたいものです。楽しむ心持ち。小学校で勉強を頑張ろうと張り切る子どもたちのキラキラした瞳ほど嬉しいものはありません。でも、遊びが学びであった幼児期の学びの原点、面白い、不思議、ワクワクする遊び心を忘れないようにしたいですね。石ころ一個、水の流れ一筋でも遊べる、楽しみ見つけの心持ちこそ、科学的思考の源となるのです。これからも一緒にたくさん遊んでほしいと思います。以上のような子供理解に支えられた親の眼差し。これがあれば、きっと学童期の子育て、うまくいきますよ。皆さんのご家庭のご多幸を祈りつつ、今年度のコラムを終わります。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。 17、森下文化センター、空調設備工事のため、施設貸し出しを休止、第2レクホール、10月1日木曜から12月下旬予定。第2レクホールは空調設備工事のため10月1日木曜から12月下旬予定まで施設貸し出しを休止します。また期間中は騒音や振動などが予想されるため他の施設も貸し出しを制限する場合があります。施設抽選申し込みなどは随時、カルチャーナビ高等、ホームページに掲載します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、森下文化センター、電話 5600-8666、ファクス 5600-8677、ホームページ、https://www.kcf.or.jp/morishita/18 お知らせ。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付をお忘れなく。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気や怪我をした時の医療費などに充てられる 貴重な財源となっています。各月月末の納期までに納付をお願いします。口座振替は納め忘れがなく、支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。ご希望の方には口座振替依頼書と返信用封筒をお送りしますのでご連絡ください。また医療保険課保険料係区役所2階8番および各出張所窓口では、キャッシュカード一部金融機関に限りますで口座振替の申し込みができます。保険証とキャッシュカードをお持ちください。なお特別徴収、年金からの引き落としから口座振替の変更手続きができるのは区役所のみです。届け出日により直近の特別徴収が中止とならない場合があります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファックス3647-8443。新砂2丁目3丁目まちづくりに関する住民説明会。現在 IHI 砂町工場の跡地開発を契機とした周辺地域の今後の町のあり方や、丸八通りと塩浜通りを結ぶ道路について検討を進めています。この度住民説明会を開催し、本区の考えについて皆さんに説明します。なお会場の都合上、来場者多数の場合には入場できない可能性もあります。あらかじめご了承ください。日時3月26日木曜19時から20時30分。場所、南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3。 申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、まちづくり推進課まちづくり担当、電話3647-9781、ファックス3647-9009。令和2年度分区民交通障害保険、申し込み3月31日火曜までに。令和2年度分保険期間、令和2年4月1日水曜0時から令和3年3月31日水曜24時の加入受付を行っています。申し込み締め切り後のご加入はできませんので、希望される方はお早めにお申し込みください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン日本興和株式会社、東京工務開発部営業開発課。なお、損害保険ジャパン日本興和株式会社は、関係当局の認可等を前提として、令和2年4月1日に称号を変更し、損害保険ジャパン株式会社になります。電話3349-9666。締め切り日3月31日火曜。申し込み、区内金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、地域振興課、区役所4階26番にある申し込み書に記入し、保険料を添えて窓口で。なお、こちらは概要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話3647-4962、ファックス3647-8441、SJNK19-09991、令和元年11月26日作成。区民葬儀券を発行しています。区民葬儀は、一定の仕様で標準的な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行うものです。祭壇料金、霊柩車、遺骨収納容器、火葬料金の4項目について、23区統一の協定料金で行います。なお、区民葬儀に含まれない経費がありますので、 取扱指定店にご相談ください。区ではご利用を希望される方に区民葬儀券を発行しています。協定料金や取扱指定店の連絡先などの詳細は区民課戸籍係、区役所2階1番、各出張所、豊洲特別出張所にある区民葬儀のパンフレットをご覧ください。区ホームページからも入手可。利用方法、取扱指定店へ直接申し込んだ後、区民課戸籍係へ死亡診断書、死亡届を提示して、区民葬儀券の交付を受け、取扱指定店へ渡してください。問い合わせ先、区民課戸籍係、電話3647-3163、ファックス3647-9244。男女共同参画審議会、傍聴できます。日時、3月23日月曜10時から。場所、男女共同参画推進センター、第1・第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等。対象定員、5人、区民の方を優先し抽選。申し込み、当日9時45分までに直接会場へ。問い合わせ先、男女共同参画推進センター、男女共同参画担当。電話、3647-1163。ファックス、5683-0340。高等、とことこ日和、高等の桜マップ、配布中。今回の高等お出かけ情報マガジン、高等とことこ日和では、いよいよこの夏に迫った東京2020オリンピック・パラリンピックを特集。高等区内で開催されるオリンピック12競技、パラリンピック10競技の見どころや注目選手などを紹介します。その他、区内の会場配置マップ、オリンピック聖火リレールートなど、今大会の情報が盛りだくさん。3月から5月の区内イベントや、江東区の桜の名所が一目でわかる、江東お出かけ桜マップ。お花見の際に、ぜひ寄ってほしい、レストラン&カフェなども必見です。江東区内の桜の名所をより詳しく網羅した、江東の桜マップ。日本語版、英語版も区内各所で配布中です。それぞれのスポットでの桜の楽しみ方もご提案しています。配布場所、江東区観光協会事務所、東洋 4-5-18 産業会館内、江東情報ステーション、区役所2階、文化観光課、区役所4階33番、各出張所、豊洲特別出張所、各文化センター、区内観光施設等。問い合わせ先、江東区観光協会。電話、6458-7400。ファックス、6458-7420。19、講座、催し物。消費者講座、知って得する。クレジットカードの仕組み、賢い使い方。これからのカード時代に対応した幅広い解説もします。日時、4月24日金曜、14時から15時30分。場所、パルシティ高等3階研修室。対象定員、区内在住、在勤、在学の方30人、抽選。費用、無料。内容、暮らしに生かすキャッシュレス。締め切り日、4月8日水曜、消印有効。申し込み、往復はがき、1人1枚。2、1、希望する口座名と日時。2、参加希望者の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入し、郵便番号、 135-0011、大木橋 3-22-2、パルシティ高等2階消費者センターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5683-0321、ファックス5683-0318。リフレッシュヨガ教室。日時、4月16日から7月9日の木曜、全13回、14時から15時15分。場所、塩見野球場、定休場、クラブハウス内会議室。塩見 1-1-1。対象定員、16歳以上の健康な方、17人。区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用、13,000円。内容、座学15分、実践60分で行います。心も体もリフレッシュ、週1回、自分自身と向き合います。締め切り日、3月31日火曜、必着。申し込み、往復はがき、1人1枚、に、1、教室名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、性別、5、住所、6、区外在住で区内在勤の方は、勤務先、所在地、区内在学の方は、学校名、7、電話番号、8、ヨガ歴、9、マット貸し出しの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファックス3522-0855。夢スタアスリートクラブ。基本技術習得から健康増進、初心者から上級者まで楽しめる陸上競技教室です。日時、4月10日から6月5日の金曜、5月1日除く全8回。18時30分から20時30分。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。対象定員、小学4年生以上の健康な方30人、抽選。費用、高校生以上4000円、小中学生1600円。締め切り日、4月3日金曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚、に、1、夢スタ、2、氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、年齢、小中学生は学校名、学年、6、興味のある陸上種目を記入し、郵便番号、136-0081、夢の島、1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファックス 3522-0855。初心者テニス教室。日時、4月4日から25日の土曜、全4回、予備日5月2日、13時から14時30分、または14時30分から16時、ワンレッスン90分の2部制、場所、豊住定休場、東洋 6-1-13、対象定員、区内在住在勤で、全日程参加できる中学生以上の初心者の方、64人、抽選。費用、2500円。持ち物、テニスシューズ、 ラケット、飲み物、タオルなど。締め切り日、3月22日日曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚。に、1、初心者テニス教室。2、前半または後半。3、氏名、振り仮名。4、年齢、中学生は学年。5、住所。6、電話番号。7、テニス歴。8、無料レンタルラケットの要不要。9、区内在勤の方は勤務先を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファックス 3522-0855。春の釣具展示、渓流竿。ヤマメ、イワナなどの渓流釣りに使用する江戸和竿を展示します。日時、3月17日火曜から5月24日日曜、9時30分から17時、最終入館は16時30分。対象、どなたでも。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話 3636-9091、ファックス 3636-9094。
深川江戸資料館、令和の春が来た、お祝い尽くし、風呂敷展。木綿古布収集家、豊田光雄氏所蔵による、吉祥文様の風呂敷、約200点を紹介します。東京開催を祝して作られた、1964東京オリンピック記念風呂敷も展示します。また、研究会会員がレクチャーする、風呂敷包み体験コーナーでのレッスンも開催します。ぜひご来場ください。日時、3月20日金曜祝日から22日日曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。なお、最終日は16時まで。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。ただし、中学生以下は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファクス 3820-4379。伝統工芸公開、刀剣研磨。刀剣研磨は他の実用的な刃物を研ぐ工程とは異なり、刀身の地金や刃文の美しさを引き出すことが大きな特徴です。今回は刀剣研磨の最高峰である無鑑査にも指定され、重要文化財をはじめ多くの名品を手掛ける臼杵義彦さんの技をご覧いただきます。日時、3月21日土曜、13時30分から15時30分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。なお、中学生以下は保護者同伴。実演、臼杵義彦、江東区登録無形文化財保持者。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファクス 3820-4379。春から始まる新規講座、各文化センター等8館で募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、春から始まる講座の受講生を募集中です。源氏物語や AI、人工知能の世界など、幅広いジャンルを学ぶことができます。 詳細は新聞折り込み等でお届けしているカルナビ3月号、3月10日発行をご覧ください。区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日3月24日火曜必着。問い合わせ先次の通り。施設名、電話、ファクスの順に読みます。江東区文化センター東洋 4-11-3、 電話 3644-8111、 ファクス 3646-8369。 森下文化センター、森下 3-12-17、 電話 5600-8666、 ファクス 5600-8677。 古石場文化センター、古石場2-13-2、電話 5620-0224、 ファクス 5620-0258。 豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、 電話 3536-5061、 ファクス 5560-0505。 亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、 カメリアプラザ5階、電話 5626-2121、 ファクス 5626-2120。 東大島文化センター、大島 8-33-9、 電話 3681-6331、 ファクス 3636-5825。 砂町文化センター、北砂 5-1-7、 電話3640-1751、ファクス 5606-5930。 総合区民センター、大島 4-5-1、 電話 3637-2261、 ファクス 3683-0507。 以上です。ホームページ https://www.kcf.or.jp/koza/20 保険。30代のための検診、生活習慣病予防検診4月分。日時場所次の通り。検診会場、上等保険相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、 電話 3637-6521、 ファクス 3637-6651。 検査日時4月7日火曜9時から。結果日時4月24日金曜13時30分から。以下同じ順で読みます。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、 電話 3641-1181、 ファクス 3641-5557。 検査4月1日水曜13時10分から。結果4月21日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号135-0051、枝川 1-8-15-102、 電話 5632-2291、 ファクス 5632-2295。 検査4月3日金曜12時45分から。結果4月17日金曜13時30分から。上東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、 電話 5606-5001、 ファクス 5606-5006。 検査4月3日金曜8時50分から。結果4月17日金曜13時から。以上です。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。ただし、 最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料、内容、血液、尿検査、腹位測定等、締め切り日3月23日月曜必着、申し込み、はがきに1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。なお、電子申請も可、パソコンのみ。ホームページ、http://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/navi/index.html 問い合わせ先、各保健相談所管理係。21、休館、休止、ご不便をおかけします。亀戸スポーツセンター、3月22日日曜、午前午後、大体育室の一般公開、ソフトテニス、バドミントンを中止、大会開催のため、問い合わせ先、亀戸スポーツセンター、電話5609-9571、ファクス、5609-9574。22、その他。認知症カフェ、オレンジカフェ開催。認知症の方や家族が集まって、悩みを専門の相談員に相談したり、介護の情報を得ることができる認知症カフェを開催します。日時、3月21日土曜、14時から16時。場所、多世代交流広場、パル広場辰巳、辰巳 1-1-34、費用、無料、内容、シニアのためのスマホ・タブレット講座、申し込み、電話で NPO 円、電話 3522-0302。 23、みんなの広場。江東区還暦野球部員募集。健康のため楽しくやりましょう。日時、水曜、土曜、8時から12時、月6回程度。場所、主に夢の島野球場、夢の島 1-1-1。対象、50歳から65歳くらいの方。費用、入会金1000円。問い合わせ先、東京ファイターズ監督水口、電話 090-1544-1258。 呼吸法で体の中からリフレッシュ、高等気候サークル。日時、水曜10時15分から11時45分。場所、小松橋出張所3階和室、扇橋 2-1-5。 費用、月2000円。内容、ストレスを発散しながらの呼吸法で足腰を鍛えて健康な体づくり。中高年の方々に最適な気候です。見学自由。問い合わせ先、小森昭恵。電話、3644-3634。家族的にカラオケを楽しんでみませんか？日時、毎月第2土曜、13時から16時。場所、東洋南地区集会所2階、東洋 1-16-3。 対象、70歳以上の初心者で性格の良い方。費用、入会金1000円、会費700円。内容、好きな歌を広い部屋でのんびり思い切り楽しく歌いませんか？見学歓迎。問い合わせ先、カラオケファミリー GG 長谷川幸男。電話 080-5090-0743。 中国語会話サークル募集。興味のある方は一緒に楽しみませんか？日時、火曜、 月4回。丸1、13時30分から14時40分。丸2、15時から16時10分。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象、興味のある方。費用、月会費、丸1、丸2、4000円。丸1、初心者から初級者対象。丸2、中級者対象。問い合わせ先、豊島博子。電話、090-8875-5723。マレットゴルフ会員募集。日時、毎日9時15分から11時30分。ただし、悪天候中止。場所、木場公園コース、木場4丁目、木場口、ほか、辰巳海浜、緑道、豊洲。対象、どなたでも。費用、月300円。内容、ゴルフのルールで競技。コースは緑の多い公園の自然の中で、すがすがしく毎日プレーを楽しんでいます。問い合わせ先、江東区マレットゴルフ協会、長谷川春江。電話、080-5088-5524。ティアラアンサンブル高等、団員募集。日時、毎月第2、第3、第4日曜。13時30分から16時。場所、第一大島小学校、大島 2-41-4。費用、入会金1000円、月会費3000円。内容、弦楽器、管楽器、キーボードなどによる合奏。五十嵐淳先生の指導で、クラシック、ポピュラー、日本の歌などを演奏。問い合わせ先、ティアラアンサンブル高等、山口。電話、5634-5146。大正ごと同好会会員募集。仲間と一緒に演奏の楽しみを。日時、場所、丸一、第一、第三火曜、9時30分から11時30分。砂町文化センター、北砂 5-1-7。丸二、第2、第4金曜、9時30分から11時30分、南砂区民館、南砂 6-8-3。費用、月会費3000円、別途会場費あり。なお、見学無料講習あり。貸しごとあります。問い合わせ先、明星、遠藤千恵子。電話、3646-6786。散歩クラブの愉快な仲間たちと山歩きを楽しんでみませんか。日時、第2日曜。場所、関東近郊ほか。定員30人。費用、年会費3000円。内容、山歩きを通じ、山と自然を愛し、会員の親睦を深めます。里山からアルプスまで自然が大好きな会員の集まりです。問い合わせ先、散歩クラブ、平塚秀英。電話、090-3685-2977。e メール、yanee01@yahoo.co.jp。24-2020 バレーボール、有明アリーナテストマッチ。東京チャレンジカップ。4月21日火曜から26日日曜。平日4日間合計200組400人を無料招待。男女日本代表チームが出場する国際大会に区民を無料招待します。東京2020オリンピックのバレーボール会場で迫力のある試合が観戦できます。日にち4月21日火曜から24日金曜。場所、有明アリーナ、有明 1-11-1。対象、定員、区内在住、在学、在勤の小学生以上の方、各日50組、100人、抽選。なお、小学生は保護者同伴。費用、 無料。締め切り日、3月23日月曜17時。申し込み、登録フォーム、ホームページ、https://forms.gle/:\forms.h:\mmbm\j:\kw\r67:\g:\q またはメールにタイトル江東区民感染招待本文1希望日2郵便番号3住所4氏名5年齢6電話番号7在学在勤の場合は学校名勤務先名8同伴者の氏名9同伴者の年齢10同伴者が在学在勤の場合は学校名勤務先名を記入し日本バレーボール協会へ。 E メール vollebaltictes2020@gmail.com なお重複申し込み不可。ホームページ https://www.jva.or.jp/2020challenge/。 電話5786-2100平日10時から17時。25第4回熱い町高等動画アワード入賞作品決定。金賞、挑戦はここから、辻優馬。銀賞、北と南と今昔、吉田文具店。銅賞、休日にやりたいことチャレンジ、スッキー。特別審査員賞、ロスト&ファウンド、失ったもの、見つけたもの、米富松尉。チャレンジ賞、30人のチャレンジ、4砂5の2。令和元年8月から12月にかけて募集した第4回熱い町高等動画アワードの入賞作品が決定しました。今回は高等チャレンジ2019をテーマに区内外から100作品のご応募をいただきました。入賞作品は区ホームページで公開しています。動画アワード公式サイト、ホームページ、https://www.kotodoga-award.toky/ では、その他の応募作品も視聴可能となっていますので、ぜひご覧ください。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック推進課、事業推進係。電話3647-4410、ファックス3647-8459。26、2020、花と緑のおもてなしガーデニング講座。2020年を花と緑で盛り上げよう。東京2020オリンピック・パラリンピック競技会場の近くに位置する豊洲6丁目第2公園を舞台に、植栽デザインやガーデニングに必要な知識と技術を学ぶ講座を開催します。1年を通してガーデナー仲間と共に四季折々の植物の様子や花壇作りを楽しみましょう。みんなでデザインして作り上げた花壇で世界中から江東区を訪れる人たちをおもてなしします。日時、4月17日、5月15日、29日、6月12日、7月3日、9月18日、10月9日、11月13日、27日、12月11日、金曜全10回、13時30分から16時。なお、5月29日と11月27日は花壇の植え付けを実施。場所、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、 豊洲6丁目第2公園、豊洲 6-2-1。 なお、文化センターと公園間の移動、徒歩10分程度があります。対象定員、区内在住在勤で前回参加できる16歳以上の方20人程度、抽選。費用5,000円、教材費、クラフト材料費等。内容、土作りからガーデンデザイン、ガーデニングに必要な知識と技術などを幅広く学びます。室内で行う講義と講演花壇で行う実習が含まれます。花の名札作りやハーブを使ったクラフト作りなどの楽しい企画も実施します。締め切り日、3月26日木曜、消印有効。申し込み、往復はがきに1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。ホームページからも申し込みできます。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-2079、ファクス3647-8454。27、江東区観光キャラクター、ことみちゃん、新商品販売。ぬいぐるみバッジ、1個450円、税込み。ことみちゃんの顔をかたどった、手のひらにすっぽりと収まるサイズのバッジです。ぷっくりとした形状にふわりとした手触り、安全ピンを使用しているので、洋服や帽子など好きなところにつけて一緒にお出かけできます。カードスタンド、1個500円、税込み。ことみちゃんとアヒルがセットのカードスタンドです。木の風合いを生かしたナチュラルな焼き印タイプと、色鮮やかなカラータイプの2種類あります。ことみちゃんと共に思い出のカードや写真をお部屋などに飾ってください。マフラータオル、1枚1000円、税込み。カラフルなことみちゃんとロゴがプリントされたマフラータオルです。スポーツをするときや応援グッズとしても大活躍します。首に巻くとソフトな肌触りが癖になること間違いなしです。カラーは3種類。3月下旬販売予定。販売場所、江東区観光協会、東洋 4-5-18 産業会館内。区内各文化センター、総合区民センター、深川江戸資料館、芭蕉記念館、中川船番所資料館、深川東京モダン館。なお、商品によって扱っていない販売場所がありますので、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、江東区観光協会、電話 6458-7400、ファクス 6458-7420。 28、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム48。3月26日木曜に、福島県からオリンピック聖火リレーがスタートします。聖火リレーが始まったのは、1936年の第11回ベルリン大会です。古代と現代をオリンピックの日で結び、リレーを通じて国同士が協力することに意義があるという提案に、IOC が賛同し実施されました。東京2020オリンピックの聖火は7月22日水曜に江東区にやってきます。オリンピックまであと135日、パラリンピックまであと167日。以上で江東区声の広報、令和2年3月11日号を終わります。